新約聖書は旧約聖書なし理解することができないよ。一つです。どうしてダニエルの話残されているかと言いますと、我々にとって大切であるからです。まあ、このダニエルの経験から私たちは何を汲み取ることができるなのでしょうか。まあ、まず幼い時からダニエルは自分を全く主に委ねていたということです。ですからいつもという表現が出てきますね。6章の中国節、そこで王が命令を出すとダニエルは連れ出され、獅子の穴に投げ込まれた。王はダニエルに話しかけていった。あなたがいつも仕えている神があなたいつも主に仕えていたものだ。そして前に読みました6章の1節ですか。その穴に近づくと王は悲痛な声でダニエルに呼びかけ、ダニエルに言った。生きる神のしもべダニエル、あなたがいつも仕えている神はあなたを獅子から救うことができたか。王様は2回もいつもという言葉を使いました。ダリオス王は今までのダニエルをよく知っていたので、ダニエルの神は常に生きダニエルを守っていることをも知っていたのです。また王はダニエルが常に生きる神に仕えていたことも知っていたのです。ダニエルは幼い時から主なる神に心から仕え、いつも主の御心を尋ねたことを成していましたので、まあ、それは彼の性格となったのです。何かあったとき自分で考えるのもすぐ祈ったんです。主よ、聞いたでしょう、見たでしょう、どうしましょうか、教えてください。この態度を取るものは本当に幸せです。まあ、ダニエルにとってこの態度を取ることとは決して簡単ではなかったのです。現代人の多くは楽な道を行きたいと思っているのですけども、不幸になる道です。ダニエルは簡単な道に行こうとしなかったのです。彼の環境は、まあ、違法の国でした。イスラエルから連れてこられ、違法の教育を受け、文学も違法のものを学べなければならなかったのです。けど、まことの神を恐る恐れは、ダニエルから違法のものと妥協することを避ける勇気と力を与えたのです。王様と同じ食べ物を食べなさいと言われたことがあったんですけど、ダニエルは偶像に捧げられたものを結構です。食べませんという態度を取ったのです。そしてこのダニエルは王様に喜ばれようという気持ちもなかったのです。ただ主にだけを喜ばせようと願ったのです。主を恐れる恐れから彼は主の言葉を破ることを恐れました。一章を見ると結果はすごい結果です。一章の中古説、 Kikuko Karama, Tanundan, the Sikinin Shani, Oningaishimas, Osama no Tabumon of Oishke, Sungoi, Subarashikedo, Oningaishimas, Yasaito, Mizutaki de Moika, Shkentikini, Ma Io Tokaka. Kikawa, Chugo Sets at his neck, Toka no Ovarin in Aruto, Karara no Kao Irova, O no Taburu Gochiso, Tabe de Iru, Dono Shonen Yoremo. よく体も超えていた 日節王が体に尋ねてみると 知恵と悟りのある面で体は国中のどんな注文しよりも10倍にも勝っているということが分かった。ダニエルはすべての若者よりも健康に勝り他の博士より知恵と 理解において10倍倍だけじゃなくて10倍に勝っていたとありますが、これはやっぱり主の祝福の結果でした。まあダニエルの出来事を見ていきますと、私たちは主に常に使えるには勇気が必要です。この勇気はどこから飛んでくるなのでしょうか。祈りによってのみ 生まれます。主と一つになることによって、のみ勇気が出てきます。知恵と理解力、主なる神の奥義を知る力も祈りによってのみ生まれてきます。保守士や祭司たちは夢の解き明かしができなかったけど、ダニエルは祈りのうちに夢の 内容を夢の解き明かしを教えられたのです。常に絶え間なく主に使えるものには主の奥義が表されてきます。まあダニエルは違法の王の権威の前に小さくならなかったんです。平気で自分の使える主なる神の名を口にしたのです。後に国の司さにまで 引き上げられても、なお主に仕え続けました。まあダニエルはどんなに真っ暗なところに落ちた時も、また高く栄誉ある立場に立たされた時も変わらず誠の神に仕え続けました。ダニエルはまたある時、前に話したようにネポカデネゾラが見た二つの夢を解き 明かしたことがありました。この二つ目の夢はちょっとひどい内容だったんですね。王様が動物のようになってしまう。もう自分の名前もわからない。畑で草を食べるようになる。結局完全にケチガイになる。けどダニエルはこの時も王様を恐れないで 王様に恐ろしい夢の解き明かしをしたのです。まあダニエルは常に変わらないで王の恐ろしい夢の解き明かしをしたのであります。まあ彼は常に変わらず主にだけ仕えたのです。その出来事の後、聖書にはしばらくの間ダニエルについて何も言ってないんです。 けどこの間にもダニエルは共に捕らえていた同胞の間でいい証しをしたに違いない。ダニエルは何があっても妥協しないという断固たる態度を取り続けたのです。少しの妥協も見せなかったのです。 悪魔は確かにダニエルを攻撃したに違いない。けどもどうすることもできなかったのです。ダニエルにとって主は逃げ場であり、祈りを聞いてくださるお方であり、また奇跡をなすお方であるというお方でした。生ける神のしもべ、 と王様は彼を呼んだのです。前に読みました箇所でしたが、ペテロ第一の手紙の中で、身を慎み目を覚ましていなさい、あなた方の敵である悪魔が吠えたくる獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。固く真空に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい。ご承知のように世にあるあなた方の兄弟である人々は同じ苦しみを通ってきたのです。あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあってその永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものにとしてくださいます。まあ、この主を仰ぎ見ることこそが大切なのではないでしょうか。ダビデも、まあ、何を経験したかわからないけども、詩篇の中で彼は次のように書いたのです。5章7編の4節。私は獅子の中にいます。私は人の子らをむさぼり食う者の中で特に寝ています。彼らの歯は槍と歯、彼らの舌は鋭い剣です。まあ、ダビデ王は憎しみのただ中、むさぼり食らを獅子の中に横たえまれました。けども彼は、まあ、勝利の叫びを上げることができたのです。神よ、私の心は喜びません、私の心は喜びません、私は歌い褒め歌を歌いましょう。まあ我々の獅子の穴とは一体どういうものなのでしょうか。もしかすると自分の家族は獅子の穴のようかもしれない。イエス様のゆえに一度平和がなく生にくいかもしれない。イエス様はこの苦しみについてマタイでの七章の34節から言われたのです。ちょっと読み出します。私が来たのは地に平和をもたらすためだと思ってはなりません。私は平和をもたらすために来たのではなく剣をもたらすために来たのです。なぜなら私は人をその父に、娘をその母に、嫁をその姑に逆らわせるために来たからです。さらに家族の者がその人の敵となります。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。また私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。父が追って私についてこない者は私にふさわしいものではありません。自分の命を自分のものとした者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを自分のものにします。結局主を第一にすれば大丈夫。心配する必要はない。まあ自分の家族は獅子の穴のようなものであるかもしれない、あるいはあなたの職場は獅子の穴のようなものであるかもしれない。あなたがダニエルのように妥協せず常に職場にあっても主に仕えていくなら幸せです。もし悪魔がこのダニエル書6章に稚拙のようにあなたに囁いてきたら、神はできるか、どう答えますか。あなたがいつも使えている神はあなたを獅子の穴から救うことができたか。まあ、次のように答えたら素晴らしいと思う。はい、主はできると信じています。主は救いたいのです。たとえ主は獅子の穴から救い出せなくても、 栄光のカナダに引き上げてくださる。